皆さん、こんにちは。合格点突破講座、行政法を始めていきましょう。この講座は、最近難化傾向が続いている行政書士試験に対して、しっかりとした対策を立てて、確実に合格をしていこう。そういう観点から作られたものです。で、特に最近の行政書士試験については、受験された方はわかると思うんですが、付け焼き刃では対応が難しくなっています。基本的なことはもちろんですけどもね。もう少しレベルの高い事柄まである程度きちんと理解をして記憶をしておく、こういった対策が必要になっているんですね。そこでこの教材は従来の教材よりも広く詳しい内容になっています。ですから上級者の方まで満足いただけるような内容になっていると思います。また方で初心者の方にもできるだけ分かりやすい教材にしておりますのでね、この教材一つで初心者の方から上級者の方まで一気に合格レベルに引き上げようっていう狙いで作ってあります。そういう欲張りな教材なんですけどもね、上級者の方はもうどんどん CD を聞き進んでいってください。そして分からなかったところとか理解が深まったところを中心に学ぶことで、さらなる実力アップが図れると思います。で、初心者の方は最初は少し大変だと思います。分からないところもたくさん出てくるかもしれませんが、CD を止めたり戻したりしながらね、はじめは理解に努めてください。で、7、8割方ぐらい理解できれば、どんどん前に進んでいっていいと思います。で、初心者の方は、最低でも3、4回ぐらいは CD を聞き直すことになると思います。そうやって学習を進めていきますとね、最終的には行政書士試験レベルではかなりの実力者になると思いますのでね、教材を信じてしっかりついてきていただきたいと思います。それでは早速テキストを見ていきましょう。で、まずこのテキストですけども、作りとしては全体構造編と本論編、そして法解釈編に大きく分かれています。で、まず全体構造編ですね。これはもう本当に数ページの短いものです。ここでまず全体構造をつかんでいただいて、で、その後の本論編で試験対策に必要な知識をしっかり入れていく。そして法解釈編で、今後出題が予想される新傾向問題への対応力を要請するということになります。それではまず全体構造を見ていきましょう。で、行政法の場合は特にこの全体構造編が結構重要なんですね。というのは行政法は非常にきれいな体系で出来上がっています。ですからまずこの骨組みをしっかり頭に入れてもらって、その骨組みに細かい知識を入れていく、こういう形を取りますと非常にスムーズに頭に入るんですね。ですから細かい知識を入れる前提としてまず骨組みを学んでいただく、そしてそこに入る細かい知識を本論編などで学んでいただく、こういう形で知識を整理していってほしいと思います。そしてまた試験場でね、実際に問題を解く際にもこうした体系がしっかり頭に入って知識が整理されていることが重要です。つまり知識が頭の中で体系通りに整理されていればね、問題を見たときにどこのどういう話かっていうのがすぐに分かってスムーズに得点できるんですね。で、逆にこれが入ってないとね、細かい知識が頭の中を大量に浮遊しているっていう状況になってしまって間違いを犯すんですね。行政法の場合は特にね、行政なんとかっていう似たような話のオンパレードですからね、この全体構造の体系ができていないとつまずいてしまいます。というわけでまずは全体構造編を見ていきましょう。全体構造編の1ページに行きまして、まずは行政法の学び方っていうのが出てきています。これ少し見ておきますと、1行目ですが、行政法は行政書士試験の中でも最も大きいウェイトを占めなんてありますね。で、どれぐらい大きいウェイトかと言いますと、平成18年度以降は択一式が40問中13問ぐらい、多種選択式が2問、記述式が1問と非常に大きなウェイトが置かれているんですね。記述式で問われることはもちろん、択一式でも4分の1を超えるウェイトを持っています。ですから3行目あたりにも書いてますが、苦手にすると合格から大きく遠ざかる、逆に得意にしますとかなり大きな得点源になるっていうことになります。ですからぜひぜひ得意科目にしてほしいところなんですね。そして2段落目ですが、行政法をマスターするためにはまず行政法の特色を学んでおこうっていうんですね。行政法の特色、端的には3行目にありますように、 憲法や民法などと違って行政法っていう法典がないっていうことが言えるっていうんですね。まあ、つまり条文がないっていうことなんですね。憲法とか民法については6法を見ますと、憲法1条から何条まで、民法1条から何条までっていうふうにあるわけですけども、行政法の場合はいくら6法を探しても行政法1条から何条までっていうのはないんですね。行政なんとか法っていうのはたくさんあるんですけどね。ですからこういったところから非常にイメージをつかみにくいっていうことがよく言われます。まあ、憲法とか民法などについてはね、条文がありますから、どんな法令なんですかって聞かれたら、まあ、なんとなくイメージはできると思うんですね。まあ、実際に条文を見れば何が書いてあるのか、まあ、およそはわかると思います。まあ、ところが行政法って何ですかって聞いてもね、一般の人はほとんどわからないと思うんですね。一体何なんだ。まあ、そういったところからちょっとイメージがつかみにくいっていう方が多いようですね。じゃあ一体何なのかですね。簡単に書いてあるのが4行目。つまり行政法とは行政に関する個別の法律に共通するルールを言うなんてありますね。いわゆる行政法規っていうね、行政関係の法律がたくさんあるんですが、それに共通するルールを学者さんとかがまとめたもののことを行政法っていうんですね。で、こういうふうに学者さんが行政に共通するルールをまとめてありますので、まあ、割ときれいな体系が保たれているっていうことになるんですね。まあ、ただなかなかね、こう言ってもイメージがつかみにくいと思います。このあたりは全体構造編全体を通じてね、なんとかどういう話なのかイメージをしていただきたいと思います。そして次の段落ですが、ここでは勉強法について少し触れておきました。3段落目の2行目ですが、勉強の中心は行政に関する多くの個別の法律に共通する法原理原則を理解して、行政法特有の法概念を習得することにあるなんてありますね。まあ、共通する原理原則を学んでいくんだ。行政法特有の法概念の習得っていうことですね。で、次の行ですが、多くの専門用語が次々と出てくるんですが、一つずつ正確に理解して定義を覚えていってほしいとありますね。ここはちょっと強調しておきたいところです。特に一つずつ正確に理解ってありますね。これは必ず心がけてください。一体どういうことなのか。これを理解していく必要があります。もうこれは突破塾のホームページでもかなり強調していることなんですけどもね。行政書士試験においては、なかなかその闇雲に知識を暗記しても合格が難しくなってきていますからね。ですからむしろそれは一体どういう意味なのか。ある程度理解をした上で記憶していく必要があります。で、特に平成12年度からはですね、学者さんの出題になりまして、過去問がそのまま出るっていうような従来の試験ではなくなったんですね。過去問と同じぐらいかプラスアルファのレベルの知識についていろんな角度から理解を試すような出題が増えてきています。まあ、ですから昔みたいにね、闇雲に過去問を覚えたところで合格する力はなかなかつかないんですね。そこでまあこの理解っていうものを重視していただきたいんですが、じゃあこの理解っていうのは一体何なんですかっていうふうにたまに聞かれます。まあ、確かに理解しろ理解しろって言ってもね、分かりづらいかもしれないんですが、ここで言う理解っていうのは簡単に言うとですね、具体的なイメージを持つっていう感じだと思います。つまり無味乾燥な行政なんとかについて、これこれこうだっていうような選択肢があるとしますと、それについてこれは具体的に言うとこういう場合のこういう話だっていうふうにイメージできること、まあ、これがここで言う理解です。ですから問題をやってる時もですね、これは具体的に言うとああいう話なんだな、だから丸だな×だな、そういう判断をしてほしいんですね。で、これができるかできないかで未知の問題に対応できるかどうかが大きく変わってきます。まあ、応用が効くかどうかって言い換えてもいいんですけどね。で、先ほど言ったようにね、学者さんの取材になってから基本的な知識がいろんな形で問われてるんですね。まあ、いわゆる応用力が試されているんですね。で、そういった場合にもきちんと理解をして具体的イメージを持っていれば早々は崩されません。ちゃんと問いに答えることができるようになるんですね。ですからまずはきちんと一つ一つ理解をしていただきます。まあ、それぞれの概念についてね、だいたい具体例一つか二つぐらい知っておけば対応できると思います。まあ、最初は丸暗記するよりもちょっと手間がかかったりするかもしれないんですが、きちんとやっていただければ確実に合格に近づきますからね。しっかりやっていくことにしましょう。まあ、そのあたり4段落目の一番最後にも書いてありますね。理解をした上で記憶をする これを心がけていただければ、行政書士試験は決して難しい試験ではないということですね。それからですね、最近の傾向として、行政なんとか法っていう部分についてね、ちょっと突っ込んだ取材がなされています。で、これについてもこの講座の中でフォローしていきます。で、特に最近はね、比較的細かい条文からの取材も見られるっていうことで、いきなり条文丸暗記みたいなことをされる方もいらっしゃるんですが、ちょっと無理があると思うんですね。まずは理解でカバーできる条文をしっかり押さえて、そして最終的にそれ以外のものも押さえるっていう方法を取る方が近道だと思います。